FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマの2章の1節から6節。裁くなら私たちも裁かれるというタイトルで見ていきましょう。一緒に心を準備し、主の言葉を今日聞いていきましょう。父なる神様、私たちに今日あなたの御言葉を通して語ってください。私たちは心を開いてあなたの声を聞くのために準備します。語ってください。あなたのしもべは聞いています。私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。アーメン。はじめに、ローマにいたユダヤの信者たちのバックグラウンドについて、少し話したいです。ローマのイントロでは、ユダヤ教でない人たち、違法人たち、またユダヤ教だった人たちがローマの教会にいたというふうに話しました。パウロはこのようなことを2章で、また他の章でもいっぱい語っていきます。パウロは福音をユダヤ人、また違法人にも伝えたかった。福音のメッセージというのは最初ユダヤ人から広まっていきました。このローマに住んでいたユダヤ人のコミュニティの絵をちょっと説明したいです。世界中のまちまちにユダヤ教の人たちのコミュニティはイエスが生まれる前から広がっていきました。イエスが生まれる200年ぐらい前からローマのユダヤ人コミュニティの歴史は遡ります。記録によると紀元前63年にユダヤ人の捕虜がローマに連れて行かれ、後に自由になったというふうに書かれています。また紀元19年にはユダヤ人がローマから追い出されていったということも書かれています。皇帝のティベリウスの下で、また41年から54年にもユダヤ人たちがローマから追い出されました。これが使徒18章の2節で見られるところです。そのためパウロがアキラとプリスキラに出会いました。パウロはもちろんユダヤ人、また異邦人にも書いています。でもここのローマ人への手紙ではいろんな質問、疑問、またユダヤ人が持っている考え方、異邦人が持っている考え方について書いていきます。パウロが彼らに言っているのは、彼らの考え方を変えないといけない。神様について、救いについて、またどのように生きるかについてを教えています。ローマの一章で人間の不義について書いてあります。2章では人類の自己正当化をについてパウロが書いています。ローマの1章の20節で見てきたように、パウロは人類は弁解の余地がない、神様の真理を否定しているからというふうに言っています。今日見る2章の1節でパウロは他の人を裁く人たちにも弁解の余地がないと言っています。その理由としては、裁いている人たちが同じことをしているからです。私の次男が自分の5歳の息子に、ルカ、そんなことをしたら大変なことになるよ、やめなさいというのを覚えています。同じようなことを神様がこの2章の最初で言おうとしているんではないでしょうか。息子よ、娘よ、あなた方は裁いたら大変なことになるよ、いうふうに言っていると思います。1節から3節を見ていきましょう。ですから、すべて他人を裁く者よ、あなたに弁解の余地はありません。 あなたは他人を裁くことで自分自身に裁きを下しています。裁くあなたが同じことを行っているからです。そのようなことを行う者たちの上に真理に基づいて神の裁きが下ることを私たちは知っています。そのようなことを行う者たちを裁きながら同じことを行っている者よ、あなたは神の裁きを免れるとでも思っているのですか？黙想の質問。他人を裁く行為を私たち自身も同じように行っている例を挙げてください。それは私たちの神に対する態度をどのように反映しているでしょうか？あなた自身の心の中でも他人を裁いていませんか？パウロは強く一節で、裁くあなたが同じことを行っているからですというふうに言っています。私たち人間の裁きというのは私たちの視点、私たちのプライドが、元となっています。神様の裁きというのはでも真実をもとにされる裁きです。私たちの人間的な考えからすると私たちが正しいかもしれない。私たちが裁くことも正しいかもしれない。でも私たちが神様の裁きを逃れると思ってしまうことは愚かなことです。私たちが特に他の人を裁いて自分を正当化していたらなおさらそうです。宗教家というのは多くの場合聖書を用いて他の人を裁きます。でも他の人を裁くことを自分たちもやってしまっています。同じ罪ではないかもしれない。でもその罪の根源というのは同じなのです。プライド、自己中心的なところ、自己正当化、神様の権威、神様のルールを拒否すること、愛の足りないことなど、私たちは他の人の行動に集中したいけど、私たち自分の心にある罪を見えていないことが多いです。二節では、真理に基づいた神の裁きがあるというふうに書いてあります。神様は私たちの隠れた罪も、私たちの心の動機も知っています。私たちの罪というのは神様の裁きを受けるべきです。でも私たちが他の人を裁くと、神様の怒りをかきたてます。神様が裁判官であるから、裁くことというのは神様の仕事であって私たちの役割ではないからです。パウロがローマを通して質問をしていきます。そして自分の質問に答えていきます。裁いている人たちに対して、あなた方はそれで裁きを逃れると思っているのですか？パウロの答えはもちろんそうではないですよというものです。4節から5節。それとも神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじているのですか？あなたは頑なで悔い改める心がないために神の正しい裁きが現れる御怒りの日の怒りを自分のために蓄えています。神は一人その人の行いに応じて報いられます。6節まででした。黙想の質問。神の豊かな慈しみ、寛容、忍耐を軽んじるというのはどういう意味でしょうか。なぜ神は他の人を裁く人々に対して特に厳しいのでしょうか。他の人を裁くことは自らを神様の位置に置いてしまいます。私たちが他の人を裁くと、私たちは自分の罪を許してくれた神の愛と憐れみを軽く見てしまいます。私たちが神様の優しさ、憐れみに対して感謝を持つのではなく、悔い改めるのではなく、自分のプライドを見せつけます。 私たちは神様の位置を取り、唯一裁くことのできる神様の立場を取ってしまい、他の人に示さないことで神様の性質すら怪我してしまいます。このような人たちというのは、固くなな心、悔い改めない心から神の前に怒りをため込んでいるとパウロは言っています。もちろん私たちは心を固くしてしまって、悔い改めない心になってしまうのはいいことではありません。私たちはへりくだった心を持って、常に私たちは恵みによって、イエスの恵みによって救われた罪人だということを認めないといけません。私たちに誇ることはありません。私たちは自由に愛し、神様が私たちに表してくれた恵み、愛を他の人たちに表していかないといけません。この箇所、何百回も読んだことあります。で、私が思ったのは、パウロはユダヤ人の人たちで、異邦人を見下している、裁いている人たちに対して書いてるんだというふうに思っていました。もちろん、このようなこともパウロの発言にはあると思います。でも、それ以上にパウロは私たちに書いていると思います。私たち裁く人たちには言い訳がもうないですよ、パウロが言っています。私たちが同じことをやっているからこそ、私たちは裁いてはいけないですよ。このようなことを言うと、私は違うよ。私は他の人のことを裁かないし、裁かれることを言っているだけですよと言うかもしれません。私たちは他の人たちと同じことをやっていないかもしれません。でも私たちは同じようなことをやっています。私たちは神様に反抗し、プライドと自己中心的な生き方をし続け、他の人を愛さず、自分の罪を正当化してしまいます。私たちのプライドゆえ、私たちは他の人を裁いてしまいます。神様はこのようなことを本当に嫌います。神様は私たちにとって、対して、とっても忍耐を持っていかれています。私たちを許し、私たちに良さをずっと見せてきてくれています。でも私たちは同じような忍耐を、許しを、他の人に見せない。神様の憐れみと優しさというのは、私たちを悔い改め、またキリストにある信仰へと導くべきです。他の人を裁くと、神様の立ち位置に私たちが立ってしまい、私たちも彼らと、裁いている人と同じような罪を犯しています。私たちは神様の恵みの凄さ、価値を理解していない。それだから他の人にも与えられない。私たちは他の人を裁いて、彼らの罪のために裁きます。でも神様には私たちを罪のために裁いてほしくない。私たちの罪というのは、裁くことというのは、神様の目からもっとひどいことなのかもしれない。聖書の多くの箇所で、私たちの他の人たちのに対する態度について書いてあります。それによって私たちは裁かれるというふうに教えています。イエスがマタイの7章の1節から2節で、裁いてはいけません。自分が裁かれないためです。あなた方は自分が裁く、その裁きで裁かれ、自分が測る、その測りで測り与えられているのです。私たちが他の人を裁いたように、私たちも裁かれます。私たちは同じような憐れみで他の人を裁くように裁かれます。このイエスの言葉というのは本当だと私は信じています。私は失敗する時もあります。でもその時でも他の人を裁かないように、 献身することに決めています。私は同じように裁かれることを知っているからです。ヤコブの4章の11節から12節で、兄弟たち互いに悪口を言い合ってはいけません。自分の兄弟について悪口を言ったり裁いたりする者は律法について悪口を言い律法を裁いているのです。もしあなたが律法を裁くなら、律法を行うものではなく裁くものです。律法を定め裁きを行う方はただ一人で、救うことも滅ぼすこともできる方です。隣人を裁くあなたは一体何者なのですか。私たちは私たちの基準で人を裁きます。でも神様は神様の基準で私たちを裁きます。私たちは自分を見て他の人を見下していると自分が義に見えてしまいます。でも私たちは同じように他の人たちと同じように罪深い人たちです。5節で、私たちが他の人を裁くと神の怒りの日に備えて怒りを蓄えれていると書かれています。そしてその神の裁きがあらわになってきてなってくる日が来ます。神様は私たちの行いによって私たちを報いてくれる。私たちが自分の義を表そうとして他の人を裁いていたら、本当に私たちは大変な状況にいます。救いについて話してはいないと思うけど、私たちの人生、私たちの神様との関係、他の人のとの関係について書いていると思います。6節では、神様がそれぞれが行ったことに応じて報いられると書いています。これは聖書で何回か出てくるところです、言葉です。マタイの16章の27節で、イエスがそれぞれが行ったことに応じて報いられるというふうにイエスも教えています。裁きの日というのはあります。すべての人が裁かれ報いを受けます。これがパウロの福音のメッセージの中心でした。使徒の10章の42節から43節、そしてイエスはご自分が生きているものと死んだものの裁き主として神が定めた方であることを人々に述べ伝え明かしするように私たちに命じられました。預言者たちも皆イエスについて、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証ししています。最終的な裁きの日、審判の日があるとほとんどの人が直感的に分かっています。日本人の多くの人は神様も信じないし、聖書も読んだことがない。しかし私の日本人の友達の多くは、最終審判があるかと聞くと、あると思うというふうに答える人が多いです。神様が正義であって公正であるから、罪と悪を裁かないと罰せないといけない。神様が世界の罪を裁くために神様の御怒りを注ぎ出される日が来ます。面白いことに、私たちは神様が他の人の罪を裁くべきだと思うかもしれないけど、私たちはその裁きを同じ基準で受けたくない。でも良い知らせというのが、神様は私たちにその裁きと御怒りを脱出する方法を整えてくれました。イエス、神の御子に十字架で私たちの罪とが許されるために、神様の御怒りがすべて注ぎイエスに注ぎ込まれました。パウロが言ったように、イエスを信じる者は その名によって罪の許しを受けるということです。私たちは私たちの罪のために裁かれない。私たちは神の怒りを受け苦しむことがない。それはイエスを信じているからです。イエスが私たちの罪を自分のうちに背負ってくれて、私たちの代わりに裁かれたからです。でも私たちが傲慢に他の人を裁くなら、私たちは神様の憐れみと人を裁いたから救われないよと言っているのではない。でも私が言っているのは、私たちがキリストと近く親密に歩めない、神様の豊かな恵みを他の人を裁いたら受けられないというふうに言っています。神様は私たちに憐れみにあふれた人たちになってほしい。なぜならイエスが私たちに憐れみを表してくれて、私たちを十字架を通して許してくれたからです。私たちは罪を犯し、神様の律法に背き反抗して、また罪を犯し続けます。でも神様はすぐに私たちを裁かれない。神様は憐れみ深い、私たちに対して本当に憐れみ深い方で、私たちが倒れても、何回倒れても私たちをキリストにあって許してくれます。それだけではなく、イエスは私たちと一緒に交わる、自分と交わることを与えてくれています。私たちにのうちに内在する御霊を通してキリストの命をも与えてくださいます。一緒に祈りましょう。天の父なる神様、あなたの憐れみ、許し、十字架を通して受けた許し、感謝します。私たちがあなたの憐れみ、キリストの良さを見損なって軽んじることがないように、他の人を裁かないように助けてください。あなたのハート、あなたの愛、憐れみ、他の人に対して与えてください。これらすべてをイエス・キリストの名によってお祈りします。アーメン。では次回また FBS で。